Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。6月は肺がん治療のこれまでとこれからと題して、国立病院機構沖縄病院、臨床研究部長の川崎秀則先生がお話ししてくださったということです。肺がんですか、なんかこう多いがんだなというイメージがあるんですけれども、川崎先生からどんなお話だったんでしょうか。
はい、肺がんに関する、統計的なお話ですとか、どんな種類があります、どういう検査がありますという話を前半でしていただいた後にですね、実際に肺がんの治療は手術、化学療法、放射線、それぞれあるんですけど、そういったのを組み合わせながら患者さんをこう助けているといいますか、治療に当たっているという現場の声を聞かせていただきまして、実際に中では内視鏡を使った肺を取る手術の様子もビデオで見せてくれて、最近は一般の方々もテレビで見慣れているせいか、結構皆さんしっかり画面を見ていらっしゃいましたけど、
そうですか、
すごくそういう現場の声を今回は届けていただきました。
はい、でこの肺がんなんですけれども、多いがんだというイメージがあるんですけど、実際そうなんですか。
はい、全国でですね、1年間で肺がんになる方の推計がだいたい9万人ぐらいと言われているらしくて、そのうち、男性ではすみません9万人で、それがですね、やはり一番多いがんということになります。
ああ、そうなんですね。
男性では、で、女性は3万人と予測されているらしくて、それが大体第4位ぐらいだろうということがもう分かっていて、男性では一番多いがん、女性では4番目に多いがんということになるようです。
でもこう肺がん、どういうふうにして、見つけることができるんですか。
はい、よく皆さんが受けられている何気ないレントゲン写真とかですね、そういったものがまず一番発見できる方法になるんですけれども、その他に例えば痰に血が混じるですとか、血痰ですとか、そういう症状から肺がんが見つかる場合もありますので、やはり毎年一度はぜひレントゲン写真を撮ってほしいということ、あとタバコを吸っている方っていうのはやはり危険性が高いですので、何年かに1回は CT で検査をしたりするのもいいんじゃないかなと思います。
CT での検査ですか。
はい、心臓と肺っていうのはちょうど重なってるもんですから、レントゲン写真はあくまで影絵ですので、重なりの部分っていうのは見逃す可能性があるんですね。ですからCT 検診を導入したある東京の地域では肺がんの早期発見率が高くなって助かる方が増えているというデータもありますので、そのあたりぜひ家族で肺がんだった方がいたり、もしくは自分はタバコを長いこと吸ってたので心配という方は何年かに1回 CT 検診もいいかなと思います。
じゃあ先生、つまりあれですね、こう検診で見つける可能性も高いということですから、
そうですね、
これ検診はちゃんと受診する方がいい、ということですね。
そうですね、よく年に一度レントゲン取らないといけないんですかと最近よく質問されることが高齢の方にもあるんですが、
はい、
逆に言えば高齢になるほど肺がんは確率増えてますので、ぜひ年に一度はレントゲン写真、可能であればですね、私いつも撮ってるんですが、正面と側面といって二方向で写真撮ると心臓の重なりをずらすことができるので、一般 の市町村検診ですとか人間ドックだと正面しか取らないところもありますので、できれば2方向から取ると見逃しが減るかと思います。
発見率が高くなるということですね。
はい、そうですね。はい、
で実際肺がんらしい、肺がんだということが分かって、今度は治療ということになってくると思うんですけれども、どんな治療があるんでしょうか。
はい、やはり先ほどお話ししましたような、最近は手術する場所を小さくするという内視鏡を使う治療ですね。傷口は 1.5 センチで、そこからカメラを入れて こう中でハサミでこう切るようなそういうあの医療技術が発達してますので、はい、まあ、そういうあのなるべく患者さんのこう昔は肋骨からこうガバッとこう何20、30センチ切ったりとかかなり大変な手術だったんですけど、はい、内視鏡手術が肺できるようになって患者さんの負担はかなり昔と比べたら軽くなってますので、まあ、そういう内視鏡の手術が必要な方はあの受けられる方はであの受けてほしいです。あのその場所が取れるところ、あと手術に耐える体力がある方ですね。それでも難しい時はあの例えばリンパ節やあの他の場所に転移している時は化学療法という点滴をも併用したり、放射線治療も使ったりということで、やはりその患者さん その病態によって完全に治す治療を目指す方向と、あと進行を遅らせたりなるべく症状を和らげる治療ということで、まあ、あの患者さんの状態によって主治医の先生とよく話し合って治療の方針を決めてほしいなと思いますね。
一言で治療といってもいろんな方法があって、またその状態によって何を選ぶかっていうのも変わってくるということですね。
そうですね、あのやはり高齢の方ほど多いということは、それだけ高齢になるほどいろんな病気を合わせて持っていたり、その方の年齢的に手術が耐えられるかどうかということもまず関わりますので、よく主治医の先生に任せますだけではなくて、主治医の先生と一緒にあのそのがんになった人にどういう治療がいいのかっていうのをよく話し合ってほしいなと思ってます。
じゃあそのあたりは先生とよくコミュニケーションを取って自分も理解して。
そうですね、先生はそこを強調されてました。
ここが大切なわけですね、はい。であのまあ、今内視鏡の、まあ、手術のお話もありましたけれども、はい、本当に進んできてるんですね。
そうですね、あの先ほどあの放射線の話などありましたが、手術は先ほど内視鏡手術、あと放射線は例えばそのがんだけ狙い撃ちしてそこにだけ放射線を当てる治療とかですね、最近はそういうのもあのできる施設が増えているということですので、まあ、あのそれもありますし、あと化学療法、点滴、どうしても抗がん剤というとなんか吐き気を出したり体調が悪くなるというイメージありますが、最近はそういう副作用が少ない薬もいろいろ出てきているようですので、よく先生方と相談してあの必要な治療をして、その方が元気でいられる期間を少しでも長くあの過ごしてほしいなと思っていますね。
あの、まあ、皆さん当然のように病気にはなりたくないと思ってらっしゃると思いますし、なったらやはりこう前向きに治療していきたいというふうにお考えになっていると思うんですけども、何が大切になってくるんでしょうか先生。
そうですね、ですからあのそこが先生があの面白い話というか、ちょっとある例えをしてたのが、やっぱりそこはやっぱりあの完全な治療といって全部治すという治療と症状を和らげる、まあ、できるだけがんとこう上手に付き合いながら長くという、やっぱり駆け引きとだと先生おっしゃってたんですね。ですから引いたり押したりっていうのは、まあその人それぞれのやっぱり状況、年齢、家族の支えがどれだけあるかとか、いろんなことが関係してくるかと思いますので、その人の個人の本人の考え、家族の考え、それで主治医の先生の考え、いろんなものを総合して話し合っていくということが、やはりあのこれからのがん治療では重要なのかなと思います、ね。
はい、あのぜひ、ね、皆さん参考になさってください。まあ、男性ではそのがんという、まあ、病気の中では肺がんが男性はまあかなり高く1位、ね、女性が4位ということでね、はい、かなり高いですからね、皆さんあの気をつけていただきたいと思います。
タバコの話も先生言ってたんですが、
タバコの話、耳が痛い人がいるかと思われますが、はい、
もしあの喫煙率が半分に減ったら肺がんの患者さんが 13% いるそうです。そして仮に喫煙ゼロの社会になったら、今の肺がん患者さんの約半分の 44% の方は減るだろうと言われていますので、
はい、
やはりあの何歳からでも禁煙は遅くないですから、ぜひあのタバコを吸っている方はあの将来肺がんにならないためにもあの禁煙を考えてほしいなと思います。
あ、ポイントありましたね、何歳からでも遅くはない、
何歳からでもですね。
私はいいよって言ってる人なんか多分今もぞもぞしてるんじゃないかなと思いますけれど、はい、ご自分のため、また家族のためにもね。
そうですね、本当あの実際なられた患者さん、私たちも診療で見てきて、あのやっぱり吸わなきゃよかったなって後悔してるの方々を見てるもんですから、ぜひあの禁煙は考えてほしいと思います。
ということで、6月はですね、川崎秀典先生が肺がん治療のこれまでとこれからと題してお話ししてくださいました。さて7月ですが、7月は29日火曜日ですね、午後7時から、医療法人キナクリニック院長のキナ光雄先生が、高齢社会を見据え今現場で感じていること、在宅医療の関わりからと題してお話ししてくださいます。キナクリニック、首里の、モノレール義母駅のすぐ近くですね。
木名先生はですね、実はもう沖縄県でも在宅医療 のパイオニアのお一人で、非常に今たくさんの患者さんと向き合ってご自宅を訪問されながら関わられているんですが、これから先、今でも高齢社会と言われているんですが、これから超高齢化社会といいまして、2025年には2人に1人はもう65歳以上になるだろうという時代になりますので、そうしますとこの在宅の現場から感じていることをですね、私たちにもぜひ教えていただいて、一緒にこれからのことを考える機会になればと思って先生にご講演をお願いしています。
そうですよね、やっぱりこう、うちがいい、うちにいたいっていう方はたくさんいらっしゃると思いますし、じゃあうちでケアしていくにはどうしたらいいんだろうっていうのをなんとなくもやっとしてしまうんですよね。
そうですね、ですから、どうしても見れなくて施設にお願いしたりとか、やっぱりいろいろ家族の事情もあると思うんですね、ですからどこまで自宅で見れるのか、実際何が必要なのかとかですね、やっぱりそういう具体的な話を先生からいろいろ教えていただければなと思っています。
はい、7月29日火曜日午後7時からとなっています。事前に申し込みなど必要ございません。直接、会場にお越しください。首里城下町クリニックまでお越しください。電話番号は 098-885-5000 です。ウェブサイト首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。講演会の情報が掲載されています。ということで、今月も地域向け医療講演会について首里城下町クリニックの田名武院長にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。